ニュース。青年と一緒に、ホッとできる場を広げよう。拡大青年の集い、東京、大阪、名古屋で開催。7月13日、拡大青年の集いが東京、大阪、名古屋の3会場で開催され、大勢の参加者で賑わった。自分の気持ちを出せず、一人で悩んでいる人は少なくない。そんな中で霊友会青年部が広げているのは、誰もが気軽に参加でき、元気になれて、前に進めるきっかけをつかめる、青年の集いだ。その輪をもっと世の中に広げたいと、拡大青年の集いを開催した。テーマは、隣の人を笑顔に、ホッと、がつながる。この日参加者は様々なプログラムを楽しみながらたくさんの人と交流。至るところで笑顔が生まれていた。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1、東京会場ではトークライブのゲストに、りんごちゃんが登場。2、東京会場のフィナーレで挨拶する、前田康樹青年部部長。3、霊友会本部第1ビルで、落語家、春風亭柳橋師匠が寄席を披露。4、ホリ、モノマネショーでは、参加者も壇上に上がって大盛り上がり。大阪。5、青年部執行部とパネリストによるトークライブ、名古屋。6、名古屋会場で開かれた茶道体験。末吉正治会長からの挨拶。ありのままの自分で生きる。人生が豊かになる。人生を豊かにしていくために大切なことの一つが、ありのままの自分で生きていくことだと、私は確信しています。今、世の中では、ファーストプレス、家庭、セカンドプレス、職場や学校に続き、サードプレスと呼ばれる自宅や職場、学校以外でリラックスして過ごせる場所への注目が集まっています。リフレッシュでき、新たなやる気を生む交流が目的とのことですが、一方でただ愚痴を吐いて終わるという、現実からの逃避に過ぎない側面もあるのではないかと懸念しています。重要なことは、どこかで息抜きをするのではなく、あくまでありのままで生きることのできる自分になれることではないでしょうか。霊友会の青年たちにも常々、素で生きていこう。体裁を取り繕う飾った生き方ではすごく疲れるよと訴えていますが、一人一人持って生まれた性格も、育った環境も違います。単に個人個人が好き勝手に生きていては、問題や軋轢を生じさせるだけで、新たな気づきも成長もありません。お互いを受け止め合い、尊重し合う心を育むことが必要不可欠です。そのために大切なのが謙虚な姿勢を持つことだと、私は思います。人間は誰しも、自分が正しいと考えがちです。それが思うように、物事が運ばないことへの苛立ちとなり、相手を責め、または余計なトラブルを避けようと自分の気持ちに蓋をしてしまう。そうした状態でいくら受け止め合おうとしても、ねばならぬ。まさに取り繕っているのですから、すぐに行き詰まってしまいます。しかし、自分には至らない部分がたくさんある、大した人間ではないという謙虚な姿勢になれたらどうでしょうか。自分が今あることや周りの人へ感謝の気持ちが、自然と湧いてくるのではないでしょうか。そうした心になってこそ、ねばならぬという重圧が消え、ありのままの自分で生きていけるようになるのです。霊友会は開教以来、人と人とのつながりを大切にしてきました。教えを人に伝えて導き、会員のお世話をさせてもらう関わりの中で自分の本当の姿に気づくことができると、そうした生き方を周りの人に伝え、人に笑顔になってもらうことにこそ最高の幸せを感じるのだと、私は思います。謙虚な姿勢で、感謝を胸に、人のことを思う。それが霊友会の目指す生き方であり、ありのままの自分で豊かな人生を送ることにつながっていくのです。拡大青年の集い in 東京の挨拶から。参加者の声。青年から刺激をもらい、背中を押す存在へ。高橋亮さん、41歳。私は今回、拡大青年の集い推進副責任者を務めました。当日は、 北門エリアでフィナーレの盆踊りを担当。多くの人たちに盛り上がってもらえるよう、私はたくさんの青年に一緒に踊ろう、と声をかけました。その結果、大勢の人たちが盆踊りに参加してくれて、大盛況の中、終えることができました。青年たちからは、盛り上げてくれてありがとうございました。なんて言われて、ちょっと照れくさかったですね。パワーをもらえる仲間たちとの交流。3月に推進副責任者になって以降、拡大青年の集いに向けて青年たちとたくさんの時間を共有してきました。特に本番が近づいた6月からは週に1回、本部で行われている盆踊りの集いに、推進委員のメンバーだけでなく、以前から仲の良い支部の青年たちも誘って一緒に参加。盆踊りの練習をした後は、みんなで食事に行くんです。毎回10人ほど集まり、年齢差も気にせず和気あいあいとした雰囲気で盛り上がりました。その中で、一人の青年が、拡大青年の集いに新しい人を連れてきます、と言うと、私も頑張んなきゃ、俺も友達を誘ってみよう。そう刺激し合う青年が増え、勢いが連鎖していくのを目の当たりにしました。私には、約10年前から集いに誘っている会社の先輩がいて、今回も声をかけましたが断られていました。諦めかけていた時、そんな青年たちのやりとりを目にしたんです。その姿に背中を押され、先輩を絶対連れてくるぞ。と決意しました。めげずに声をかけ続け、開催の1週間前、やっと奥さんと一緒に来てくれることが決まったんです。今日をきっかけに、次も集いに来てもらえるよう、声をかけていきます。拡大青年の集いを迎えるまでの間、勇気が出ずに声をかけることを躊躇している青年もいました。そんな子には、俺も誘えたから頑張ろう。と、自分の経験から背中を押すことができたんですよね。今後、彼らには青年のリーダーとなってもらいたい。だからこれからも、積極的に関わり続けていきます。中。盆踊りの集い、拡大青年の集いで披露した盆踊りを練習するために、青年有志が呼びかけて、毎週金曜日に本部第2ビル、青年会館で行っていた集い。青年たちに幸せな生き方を伝えていきたい。三浦幸恵さん、70歳。青木恵里奈さん、38歳。幸恵さん、今年3月に96歳で亡くなった母の恵子は、いつも人の幸せを願い、たくさんの人のお世話をしてきました。私も母の姿に習い、青年部の頃から仲間たちと切磋琢磨する中で、自分を振り返りながら、幸せな人生を歩んできました。また、私がこの教えを通じて人のために生きる姿を見せることで、二人の娘、孫たちにこの教えの素晴らしさを伝えたいと思っています。今回も、集いの楽しさや教えの素晴らしさを感じてもらう良い機会だと思い、三人の孫を連れて、長女のエリナとご主人の青木文明さん、33歳、次女の由美子、36歳、夫の喜一、73歳と参加しました。母のおかげで、今の幸せがあります。これからも家族と共に歩み、縁のある青年に声をかけていきます。エリナさん、小さい頃から母と集いに参加したり、青年部として過ごす中で、私にも大切な仲間がたくさんできました。母には感謝でいっぱいです。見守ってくれた両親のように、私も息子の蓮、1歳を大切に育てて、この教えを伝え、幸せになってもらいたいです。